Jesus, name of our Lord. 偽りの霊とのコンタクトをもたらします。ニューエイジにせよ、もろもろの諸宗教にせよ、私たちが出入りする門はただイエスのみであります。イエスの皆を高く掲げます。そして御父は私たちに御子を差し出さず与えてくださったことを感謝します。ご自身の命をイエスのうちに閉じ込め、そしてイエスを裂くことにより命を与える霊として解放し、今私たちのうちにおられるお方となられたことを感謝いたします。私がイエスの御名を呼び求めさえすれば、主は私たちのうちに入られ、私たちを満たしてくださることを感謝いたします。この単純な救いのメカニズム、どうぞこれに目覚めることができますよ。ハレルヤ。
Thank you for the greatest love of all.
私が生きるのであなた方も生きると言われました。私は自分の自力で生きるのではなく、あなたが内側で生きてくださるゆえに生きることができることを感謝いたします。内なるキリストを発見せよ。外側のあれこれを求めるのではなくて、内なるこのお方を見出すように、このお方がどういうお方であるかを知るようにと、今私たちを召してくださっていることを感謝いたします。ハレルヤ。これからの時間、どうぞ私のマインドを透明にして、今までの先入観で判断することがないようにあなたにフォーカスいたします。ハレルヤ、感謝します。では、2日目ですね。ビデオ回ってます？あの丸パツが出てるか、赤丸が回ってます、はい。これ入ってますか、これ全体に、はい、入ってます。よし、では、これ初心者向けと言ってますけど、結構ねレベル高いです、はっきり言って。 ニュークリーチャーとして生きるということで、まあ、聖書のね、まあ、聖書っていうのは前くらいも言いましたけど、これサイエンスの本なんです。いわゆる人生論だとか倫理とか道徳とかそういうものでは一切ない、ね、サイエンスです。というわけで、私はもうサイエンティストですので、そういう目で聖書を見てます、分析します。でまず人の構成、まあ、前回の、まあ、本当はこれ後になるんですけど、御言葉をですねちょっとこれ挙げときました。ヤハベエロヒムはアダマ土の塵で人アダムを形作り、その鼻に命、まあ、これ複数形なんですけども、命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる魂となった。これね、生きるものとかになってるんですけど違います。生きる魂です。 Living Soul、 これ創世記にの、というわけで人がどのように作られているかっていうと、体は土の塵だから、皆さんのボディはこの地球のですね元素の組成とほぼ同じです。そして命の息、これ霊ですを吹き入れると魂となった。だからこの体にね霊が吹き込まれたことによって何かこう反応が起きたんですよ。魂が生じた。というわけで創世記2の7を見ると、体、魂、霊という3つの部分から人は作られている、ね、これが創世記2の7の啓示です。そして当初はボディ、ソウル、スピリット、体、魂、霊として3つの命の領域に生きていたんです。さっき命はこう複数形って書いてますけど、ね、体の命、魂の命、霊の命、というわけでこの3つの領域で生きていたんですけれどね。でこの体っていうのは物理的なサブスタンス、視、聴、味、触覚、嗅覚、この五感ですよね。でこれを感知するのが体です。で、中枢神経系、循環系、消化器系、まあ、排泄系とかね、これ我々の体のシステムですね。ものすごくこれは精巧にできているわけです。そして魂は心理的サブスタンスです。知性、感情、意志、というわけで我々が何かを考える、あるいは愛情、憎しみを感じるとか意思決定をする、これ心理的サブスタンスです。これが魂。魂は、まあ、普通に言うと精神ですね。精神で意識と無意識の領域からできている。霊、これは霊的サブスタンスと接触するわけです。で、まあ、具体的には交わり、直覚、良心という3つの機能を持っているわけですけれども、これがですね、いわゆるエデンの園においてアダムとエバが経験していたことなんです。でこの霊は霊なる神と交わり、神の御心を知り、ね、で神の前で生きるという、まあ、これ良心という言葉はちょっと不適だということを、言ってますけども、コーパーセプションする、ね、でエデンではこれ僕 FPPA と言ってます。フェローシップ、交わり、プロテクション、保護、プロビジョン、備え、そしてアサインメント、委託、つまり神との交わり、神の保護、神の備え、そして神からの委託、これを全部得ていたわけで、アサインメントっていうのは地を治めようっていうね。ところがこの FPPA をアダムとエバは、まあ、結果的には失ってしまうんですけど、今言ったことをまとめます。人はですね、さっき、2の7で体ができて霊が吹き込まれると生きる魂となったという、この三層構造からできている。で霊で霊なる神と交わっている、これが正常だったわけです。ところが罪を犯してしまった。でこれで霊の死が起きたんですね。 で、ここ霊が死んじゃったんです。そして神と遮断されます。そして体の中に罪が入る、同時に死も入るんですね。というわけで、今この霊から始まった死は、ね、魂これを暗くして最終的に体をも死へともたらします。だから死は霊から始まって魂体という形で、死が支配しているわけです。だから人間というのは最終的なあのいわゆる敵は死なんですね。で、医学にしてもサイエンスにしてもこの死を征服したい。で、みんなこの頑張ってる iPS 細胞とか、ね、いろんなものは全て死を支配したいんです、まあ、というわけでこの霊の死から始まったものが体の死へとどんどんこう広がっている、ね、で、この霊っていうのは、まあ、死んでるんですけど亡くなってるわけじゃないんですね。この霊はマラキ書では霊の名残といって、良心がかろうじて人間は残っているわけです。というわけでこの FPPA を失うことによって、我々どうなったか、体でですね、ちょっとこの図を、ここが死んじゃいましたから、残ってるのは体と魂だけなんですよね。で、この体と魂だけで生きる生き方になってしまった。だからある人は体を鍛える、ある人は知性を鍛える、ある人は感情を豊かにとか言ってね、この部分だけで生きる生き方、これを聖書では肉って呼んでます。肉、霊がこう穴が開いたまんま。そしてこの物理的サブスタンス、いわゆる、目で見える、ね、触ることができる、そこをドア開けたらいいですね。ドア開けて、開けたらいいですか。外の椅子にちょっとお願いします。あのカーテン開けて。で、この五感の領域、はい、これはね、ヘブル11の3を見るとですね、世界は神の霊魔によって、ちょっとあのカメラ触らないでください。神の霊魔によってフレーム化されているという言葉があります。というわけでこの映像を映してもらえば、で、このバイブレーションなんですよ。この五感の領域のここに現れているね、こういう物質、これ全部バイブレーションです。原子、それから素粒子、全部バイブレーション、波なんです。波動なんです。というわけで、物理的サブスタンスは全てバイブレーション。で、この体の五感を通して物理的サブスタンスを我々は内的に実体化してくるんですね。目が見えるっていうのは、目で、ね、ここに光が入って、その網膜で映ったものを神経に通って後頭部へ行って見える。で、これを、いわゆる、まあ、サイエンスでですね、研究するわけですけれども、で、これでいろんなあの法則を見つけて、それを制御する、ね。だからなんで人間は老化して死ぬんだろうか。そういうのをこの五感を通して研究をして、モデルを作って制御したい、これが人間の根本的欲求になっているんです。でしょ、死を支配したい。で、例えば電磁波、これは電波、まあ、いわゆる皆さんのスマホね、これ物理的サブスタンスです。これはね、電波と磁場の相互作用っていうのもあるんですよ。電波と磁場が相互作用して電波が伝わっている。で、これ皆さんは電波ここに満ちてるって信じてない人います？目で見えないから電波なんかないって言ってる人います？いませんよね。だけど神は目に見えない、霊なんてないって言ってる人は世の中の人いっぱいいるわけです。だから電波ってね、霊と非常にね、こう似てるんですよ。で、電磁波は電波と磁場が相互作用して、それが我々の目に入ったりね、あるいはスマホで受信すると現れる、音声だとか映像として現れるわけです。 だからこのスマホっていうのはこれはですね、電波を実体化するんです。見えない電波をここに音とか映像として実体化してるんです。同じように霊も存在している。でその霊が我々の霊の中に実体化される。で我々はだから言ってみれば受信機なの。受信機、霊の受信機。というわけで光とかこういう物理的なものはね、感覚によって、まあ、目の場合は視覚野が反応している、ね、これは全部ねブレインが作ったものです。皆さん目の前にある色ってあるでしょ。色なんてないから。例えばここにブルーって見えてるね、ないんです。いいですか。これは脳が作ってる。あるのはこういう電磁波の振動だけ。ところが周波数に応じて色として見えるっていうのは脳が作ったんです。でこれをクオリアという。だから仏教で何て言います。色即是空、色はない。だ仏教ってすごいんですよ。あのね、仏教ってもともとね何にも礼拝しません。今のあのいわゆる葬式仏教、あれは堕落した姿。仏教は認識論です。だから量子力学の最先端に行くと重なってくる、まあ、というわけでちょっと面白いものをお見せします。これ電磁波、いわゆるラジオ、マイクロ波、まあ、これは電子レンジね。それから赤外線、よくほら整形外科かなんか行くと電気当てますよね。それから女性が嫌う紫外線、それから X 線、レントゲンだよね、ガンマ線、放射能です。でこれ周波数によって違うだけなの、電磁波で。僕らが見てるのはここだけです。光として見えるのはもうごくわずかなところだけがいわゆる虹になるわけです。だいたい400ナノメーターから800ナノメーターという波長の領域だけを見ているんですよ。だから見えない領域の方がはるかに広がっているということです。だから僕たちがね見てね、これはリアリティだと思っているのはね、全然ごく一部なんです。リアリティのごく一部なんです。というわけで宇宙を例えばマイクロ波で見るとか、ね、あるいは X 線で見ると宇宙全然違ったものが見える。いいですか。だから僕たちの目で見るなんてこんなものはね、騙されてるの。ごくわずかなものを見せられてこれで見えたと思ってる。はい、これ見てください。棒何本あります。棒何本あります。これもう脳が騙されてる。でこれでしばしば人はね、俺は3だと、俺は4だって喧嘩するわけよ。脳がこれ作ってんだよ、4にしても3にしても。だから我々はね、見たもので判断する、これ最も愚かです。だから聖書では目に見えるものによらず見えないものによって歩む。というわけで見るものっていうのは騙されているということです。いいですか。例えばこれどっち回りに回ってます。どっち回りに回ってます。でちょっとね、視線をちょっと動かしてください。反対になる。どっち回ってます。これある人は左に見える、ある人は右に見える。自分の中で頭の中でねひっくり返ります。だからこういうのっていうのは脳が作ってるんですよ。いいですか。これをクオリアと言います。というわけで我々がリアリティと思ってるものはこんなものなの。脳が作ってる。はい、逆回転した人ね、切り替わったね、スイッチした。これ脳がねスイッチするんですよ。というわけで私たちの五感の領域の刺激っていうのはこういう、ね、性質を持っている。じゃあ今度心理的なリアリティはどうか。愛、憎しみ、喜び、悲しみ、平安、不安、恐れ、安心、ね、こういった感情で我々は振り回されているんですよ。だけどこれも実は脳が作ってるだけなんです。恐れとか不安とか、ね、喜び、悲しみ、こういったものはですね脳が作ってる。 クオリアにすぎる。で、実は対象がね、あるとかないとか関係なく、マインドとブレインが同期現象としてこういう感情っていうものを起こすんです。例えば僕が皆さんにね、ここでね、兄弟連絡ありました、宝くじ1億当たったんで、僕のこの言葉を兄弟が真に受けたら、兄弟は多分やったぜってことだね。真に受けなければ何言ってんのってなるよね。リアリティはどっちでしょうか、当たってんのか当たってないのか、これと関係ないんです。聞いたことを信じたら喜ぶし、信じなければ喜ばない。だから私たちのこのね、いろんな感情っていうのはね、リアリティと関係なく勝手に頭の中で生み出されてるんです。だから言ってみれば幻想で、ブレイン、脳っていうのはね、いいですか、妄想と現実を区別できません。で、今あの VR ってありますよね、 VR あれやってみてください。もう怖いっすわあれ。例えば高いところからこうね、下見てね、うわーなんだって、こうやってね、もうゾゾゾゾってきます。脳は幻想とリアリティを区別することはできません。いいですか。だからいわゆるトリック、し、魔術とかね、ああいう不思議なこと、これ脳が騙されてる。で、無意識、はい、実は我々の意識はね、まあ、いろんなものが頭に浮かびます。でこれを表象と言います。表象、いろんなものが頭にちらちら浮かんでくるのを表象という。で、この意識に浮かぶものは実は無意識の領域からのものが影響してるんです。だ、皆さんが例えばね、ある人を見たときに初めて会った人なのにやたらと親しみを感じる場合と、別に喧嘩したわけでないのになんかムカつく野郎だと感じる場合、何が反応してるね。例えば兄弟に対して僕はムカついた、全然兄弟と今まで何も知らなかった、何が反応してるの。この人がいいか悪いか僕知らないのよ。知らないけど、なんか見ただけでムカつくとか、あるいは親しみを覚えるとかね、これは僕の無意識が反応してるんですよ。関係なくても兄弟がどういう人間かということ、これが無意識の働きで、これによって多くの人は右往左往するんです。で、人間関係のトラブルというのははっきり言います。無意識のレベルが反応してる。で、これ大体もう三つ子の魂100までで、子供の頃の親との関係が再現されるんです。だから子供ね、子供時代の言ってみれば追体験をしている、これは大人の人間関係ですね。で、これ意思でコントロールできません。例えば強迫神経症、ね、手をね、もう洗ってないと不安でしょうがない、脅迫行為って人がいます。一日中洗ってね、真っ赤かんなでもなお洗ってる、ね、あるいはいろんな観念が頭に入ってきてね、これ振り払おうとしてもね、余計こうやって思い浮かんできてもう狂いそうになっちゃう、脅迫観念、こういうの脅迫神経症って言いますけど、こういう人たちは自分で意思でコントロールできない、で苦しんでね、無意識の領域が反応しているんです。これは心理的なリアリティというわけで、これ模式図ですが、氷山で、これ水面の上ね、ここね、まあ、大体ね 10% でしょ、あの氷山の場合で、これが意識です。意識でほとんどが埋まっていて、この中にですね、こういう、まあ、あのコンプレックスといいますが、しこりがこうね埋まっていて、ネットワークができてるんです。ネットワークが、で外からの刺激がこの意識に入ると、この無意識の中のこのね、コンプレックスが反応して、で反応がまた意識にポンと浮かんでくる。こうやって我々というのは反応するんですよ。例えば言葉をね、ある言葉をポンって投げかけるね、それに対する反応時間を見ることによって、その人がどういう言葉に例えばトラウマを持っているとかね、どういう経験を持っているか読めちゃうんです。で、僕はあの大学の時にいる時には感性スペクトルアナライザーっていうのをちょっとやってたんですけど、いわゆるあの、なんだ、怒りとかね、人間のなんだっけ、喜怒哀楽か、これ4つの感情をですね、脳波から読み取ることができる、そういう機械がもうできてます。そうするとそれを見るとね、ある場面を見せるとその人の脳波で、ね、この、恐れが反応する、
こと、この人は何か無意識の領域に、ね、こういう場面、例えばまあ動物と見や犬見せたりとか、何か、ね、見せた時に恐れが出てくる。子供の頃何かそういうトラウマがね、犬によってあったんじゃないかっていうのはもう分かってる。見えちゃうんです。で、実は我々のね、この頭の中にあるいろんな想念というのは、この頭の中だけに限局してません。周りに影響を及ぼします。これお互いに今皆さんの頭の中で電磁波が発散しているんですよ。でこれお互い相互作用しているんです。わお。そういう不思議な現象がもう報告されています。というわけで、いいですね。魂の領域はこの無意識の領域がほとんどであるということね。で、大脳はいわゆるニューロンネットワーク、これね、まあニューロンのね、まあ、なんていうかな、色をね、つけてこう見えるようにしたんですけど、これ小脳ね。で、この大脳、ものすごい複雑な、大体大脳100億個ニューロンがあります。そして小脳には1000億あります。で、こういうものすごい複雑なネットワークが皆さんの頭の中に組み込まれている。これパソコンどころじゃないんです。ものすごい複雑なネットワークができている。でこれが大脳皮質の断面図ですが、まあ、いろんな細胞があります。でこれね、6層になって、層が 6層になってまして、でちょうどあの蜂の巣みたいにコラム構造になってるんですね。それが皆さんの大脳皮質っていうものを作っているんです。でこういう複雑な神経回路が、ものすごい複雑なものが皆さんの頭の中に組まれている。これが皆さんのいわゆるね、愛情だとか憎しみだとか喜びだとか悲しみだとか落ち込むとか、こういうものを生み出しているわけですよ。でここに起きていることは何か、簡単に言いますと、こっちから電流が流、こっちから電流が流れてきます。いいですか。そしてここにですね、シナプスといって他の神経細胞と結合するんですが、ここから流れてきた電流がある刺激を超えると、今度別の細胞に電流を流すという形で、ブワーッとこの脳の回路の中に電流が流れる。とは簡単に言います、皆さんは電流です。皆さんの喜び悲しみ全部電流です。そしてこのつなぎ目、つなぎ目はね、これ、隙間が空いてまして、ね、こうシナプス間隙っていうんですが、ここから電流が流れてくると、ここにね、いわゆる神経伝達物質っていう、ね、セロトニンとかドーパミンとかそういったものがですね、この中に袋に入っている。でこの電流がね、刺激を与えて、ここへパーッと外へですね、放出するんです。こっちの細胞の膜の上にレセプターがあって、レセプターに、くっつくと、今度こっちの細胞に刺激を与えて、また電流が流れるようになる。だから簡単に言うと、ね、化学変化と電流の流れがブレインなんです。だから究極的にこのパソコンと皆さんは何も変わらないって言われると、なんかえ、俺って何ってなりません。僕は神経科学始め勉強した時、これ勉強した時、絶望的な気分になりました。俺は電気の流れだ、化学変化だ、おお、これはもう希望ないよね。ところが人はこういうね、物質的なものだけじゃないんです。でこの体と魂っていうのは単なる今言った電気の流れです、化学変化です。で外界から五感のセンサーを通して神経電気信号、これ高度化って言いますけども、電気信号になって感覚となる。これがまあさっき言ったクオリアで、感覚野でこのデコードされて、いわゆる五感として経験できる、ね、これクオリアっていうんです。でここはもう単なるマシーンです。いいですか、マシーンで、例えば目が見えない人、そのうちね、この人工の目玉で見えるようになります。見えるようになる。もう今光を感じることはできるようになる。耳が聞こえない人、ね、人工内耳入れれば聞こえるようになります。すみません、ちょっとこれどうなったか、はい、あ、兄弟だ、あの影映るんでちょっと気をつけて。で人はこのブレインが作り出したクオリアをリアリティと思ってるんですね。でこれで反応してアップダウンするんですよ、うん、だから人間ってのははっきり言います、 この五感のセンサーによって騙されてる、騙されてるんです。でこれをマトリックスと呼んでます。マトリックス、まあ、映画のマトリックス知ってますよね。で今度なんかまた新しいのできるそうですよ、マトリックス。で体と魂のカプセル内、もうカプセルなんですよ、カプセル。この中でいろんな事象経験を我々してるのね。だからあのマトリックスでこっちの世界とこっちの世界行ったり来たりしますよね。あれと同じなんですよ。我々はこのね、脳の中でできているこのクオリアによるマトリックスを経験して、そして人生がすぐ紡ぎ出されていくわけで、マトリックスっていうのはね、もともとこれはね聖書に出てくる言葉ですから、いいですか。はい、子宮の意味です。子宮ね、要するにこう繊維の構造になっていて、そこから何かを生み出す、これをマトリックスというんです。我々のこのマインドの中のマトリックスが、ね、皆さんの人生を生み出すんです。はい、で世の中のシステムもそういうマトリックス、全部マトリックスでできるんです。例えば日本ならば、日本憲法というのがあって、ね、自由と平等、人権、ね、それから平和主義とか言って、ああいう、ね、マトリックスの中で我々こうやって生きてられるわけでしょ。北朝鮮行ったらまた違いますからね。中国行ったらまた別のマトリックスになってくる。で、この世っていうのは聖書でコスモスとかアイオンと呼んでます。で、これは政治とか経済、司法などのネットワークによるマトリックス。このマトリックスの中に我々置かれて、この中で情報を集めて、どうやって動けば自分にメリットがあるかっていうふうに考えて生きているわけでしょ。これが世の中なんです。で人の生き様っていうのは、これ自己のマトリックスと世のマトリックスの相互作用なんですよ。絡み合って展開してるんです。でこの絡み合いがうまくできない人は世の中でなかなか生きられないし、世の中でうまくやれる人はなんかね、お金バンバン入ってきてみたいな、こうやってこの絡み合い方がどうかでもって人生が決まってくるわけです。で、まあ、ある禅のね有名な坊さんがね、浮世狂言だって言ってます。所詮人生は浮世狂言、まあ、僕ちょっと漢詩を作ってね、Facebook でも紹介してますけども、所詮世は蚊、騙し事だ、騙し事なんです、まあ、これが世のシステムで、世っていうのは全部これサタンの支配下に今あります。悪しき者の配下に置かれている。だから世の中見るとね、どうですか、もし地獄においてあの者の意志がなる通り地上にもなるようにっていうね、サタンの祈りがあったとすれば、世の中今成就してますよね。でしょ。我々の祈りはどうなの。主の御心が天になるがごとく地にもなるように。俺どっちが優勢ですかというわけで、今世の中のマトリックスはそういう状況で、我々ね、生きるときにこれ現実があるわけです。例えばニュートンがリンゴを、ね、落っこちるのを見て万有引力の法則に気づいた。これリアリティの世界、あるいはサブスタンスの世界です。で一方で頭の中でですね、この現象を観察していわゆる重力の法則とか、ね、ニュートンの力学の法則っていうのを数学でこうやって表すわけです。そしてこのサブスタンスとこの我々のマインドの間にモデルっていうのができるのね。つまり力は万有引力の法則は質量の積に比例して距離の2乗に反比例する。昔やったと思います。でこういう法則を使って今度こう数式いじるといろんな物理法則が導けるようになる。で物理学者は、理論物理学者はこの世界に生きているんです。数式の世界に生きているんです。で皆さんはこんなことやるのはどう？めんどくさいね。もう こっちの世界で生きた方がいいでしょ？というわけで我々ね、どの世界で生きてるのか。このロゴス、つまりモデルの世界か、サブスタンス、リアリティの世界か。 で僕はね、実はピアノとか楽器とか何にもできません、まあ、ギターボロンボロンはできるんだけど、だけどね、僕音楽理論は知ってる。例えばピアノね、あの鍵盤はいいですか、オクターブ周波数が2倍になるオクターブを12段階に等比数列に切ってるんです。だから公比12の、あ、2の12乗根で周波数を並べてる、ね、でそれをいわゆる拾っていくときにね、超超単超超単とかやると超あの、全音全音半音全全半とか並べると、いわゆる超音階とか単音階とか、そうやってねできるんですよ。これはね、理屈だけは僕分かってるわけだけど何にも弾けません。僕は音楽に関してはここの世界に生きてるんです。聞くことはできますけどね、弾けないだけど弾ける人はこっちに、理屈分かんなくても、ね、ピアノの、ね、音符見ると弾けちゃうんだよね。あのおたまじゃくしの並んでるやつ、あれすごいと思うね。うちの奥さんとか娘はねバンバン弾いちゃうんですけど、というわけでどの世界に生きているか、はい、これいわゆるフェイスの世界も全く同じで、実はさっき言ったように、アダムとエバは罪の結果命の木から遮断されたね、いわゆる善悪を知る知識の木の実、だから今言ったあの理屈の世界で生きるようになっちゃったんですよ。そして、この頭の中で、私はどう生きようかどうしようか、ね、右か左かで悩む、これが人間で、命の世界っていうのはこれはですね閉ざされちゃったんですね。で罪と死の法則が入って、我々はこの霊的リアリティを失っちゃったんです。だから皆さん、神様がいますよとかね、神様はとか言ってもどこだよとかね、世の中の人、神なんていねえよこれねなんで五感で感じないからね、目で見えないしね。だからこの霊的リアリティ、これは本当は霊でもって感じるべきなんだけど、その霊が死んでますから、その人にとってはリアリティがないんです。わかります？目が見えない人にとっては光っていうリアリティはないんです。いくら光はこうこうだと説明してもわからないんです。で目が開く人にとってはあれだってこうすぐわかる。というわけでこの霊的リアリティを失ったのが人、これを肉と言います。まあ創世記6の3で人は肉に過ぎないね、まあさっきの FPPA フェローシッププロテクションプロビジョンアサインメント、これを失っちゃった。で人間の人生っていうのはこの失ったものをですね、エデンの住んで失ったものをですね再獲得する努力に過ぎないんです、まあ、皆さん、なんでお金欲しいの、なんで資格欲しいの、なんで学歴欲しいの、なんで有利なポジション欲しいの、名声が欲しいの、これみんなこれをもう一回得ようとしてるんです。でしょ、これが人間の社会ですよ。で競争してできるだけいい立場を取りたい、ね、こうやって生き延びるのが人間だ。失われたものをもう一度取り戻す、これが人の世界なんです。そこで今神は、ヤハベは何をしてくれたかというと、この失った霊的リアリティを回復してくれる、ヨハネ3の5、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。つまり霊がですねもう一度生まれるという、この生まれることによって霊的世界に、ね、生み出された。こうやって我々をこの霊的リアリティ回復してくれるのがいわゆる救いなんです。で神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理、まあ、これ実質をもって礼拝しなければならない、ヨハネ4の20。というわけで神様は頭で考えて神学を考えて、ね、我は人信条を信じるってやっても、あれ単なる儀式なんです。リアリティと関係ないところで空回りしている。でその霊から生まれる、これどういうことか、霊をリアクティベーション、霊をですねもう一度活性化する。で霊から生まれるものは霊である、イエスがメシアであると信じるすべては皆神から生まれたものである、道は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださった。生まれたんです皆さん、信じている人は。 だけど今まで霊っていうのを使ったことないんだよね。だから霊で霊のなる主に触れるって言っても分かんないわけ。何をどうするんでしょうか。で一番ね、簡単なこの神に触れる方法はイエスの御名を呼ぶことです。それからワーシップすることです。そうすると我々の霊の中にスピリチュアルペネトレーション、霊が染み込んできて実際に感じることができるようになる。だから僕はいつも口を開けって言ってるんです。というわけでこの内側の霊がよみがえり、神がこの中に住んでください。でこの時に聖霊が来るだけじゃなくて父と子もここに住まわれます。つまりヤハベなる宇宙を創造したお方が我々の霊の中に住んでいる。これすごいよ。我々被造物だよ。被造物の中に創造主が住むんです。これが聖書の啓示。というわけで私の内側に神の住まいができるようになる。そこで、まあもう信仰という言葉はね、これ不適なので、もう使いたくない。信じて会うの違うから。もう簡単にフェイス。で、こうフェイスと何か。ギリシャ語でピスティス。ヘブル語ではエニューマ。これはシックスセンスです。五感って皆さん分かりますよね。具体的に、叩けば痛い。ね。あ、今セミが鳴いてる。あ、光ってる。こうやって五感は具体的に分かる。だけどピスティスがシックスセンスだって言っても分かんないんですよ。なんで今まで経験してないから。というわけでシックスセンスです。いわゆる人信条告白とかあんなものではない。シックスセンス、ヘブル 11-1 では Now faith is、 はい、ここね、まあ、さっき兄弟からも質問があったんですけど、ここいいですか、定冠詞がついてません。だからほら Now Face 定冠詞ついてません。だからここの Face っていうのは一般名詞です。つまりクリスチャン Face だけじゃないってこと。もっと言うニューエイジも Face を使ってる。創価学会もニューエイジを Face を使ってます。みんな Face を使っていろんな癒しとか印不思議、彼らも経験してます。だからフェイスっていうのはこれ一般的なシックスセンスなんです。いいですか。 Now faith is a substance of what is being expected、 願われるものの実質であり、 an exposing、 この言葉はいいですね、 exposing、 表し出す、 of matters which are not being observed、 まだ観測されていない、ね、事実、また実事柄をエクスポーズ、表すことである。私は今フェイスとは願われたサブスタンス、見ていないことの現実だと言っているんです。なんいわゆる人心情告白度あんなものでは全くない。もうサブスタンス、見えないサブスタンスをいいですか、五感の領域に表すことです。だからこれです。これ見えない領域のいいですね、電波がある。だこれピッとやってこれ何か現れましたよね。Facebook だってなんか現れますよね。ここ現す、これ絵とか音になるでしょ。これがフェイスです。だからまさにこれはフェイスなんです。これ同じように我々もこの霊的な見えない霊のバイブレーションを受信してそれを表すんです。僕たちはこれと同じスマホなんです。神のスマホです。神が私たちをパッと操作してご自身の御心を我々に表してる。そのために人は作られたんですよ、ね。まあ、神の装置、そして神のいわゆる我々は新創造、まあ、これはそこに本持ってきましたので、もしまだの方はぜひお読みください、詳しく書いてあります、ニュークリーチャー、我々はいいですか、新種、いわゆる罪許されたような罪とではございません。新種、私は新種、新人類、いい、全く世の人とは別種、これが我々です。クリスチャンとは新しい種族、 で、これは午前中にやったセミナーで詳しくこう話してますから、僕はネオホモサピエンスと言っています。で、DVD 用意してます。2年前にやったですね、神の、新創造セミナーというのでかなり詳しく話してますので、関心がある方はぜひ DVD を見てください。で、これ十字架以前にはなかったの。十字架以前には存在していなかった存在が我々。ピンときます？これがピンとくるとやばい、やばい、人生は根本から変わる。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものである。古いものは過ぎ去り、新しいものがここ生じたって書いてあるんです。義の前生じたんです。割礼を受けているかいないかは大事なことではない。大事なのは新しい創造である。というわけで、まず自分が何者か、ニュークリーチャーであるということを啓示を受ける必要があります。単なる頭の知識でなくてね、霊の中に落とし込む必要があります。御言葉、聖霊が来られる時、ヤハベが、父子聖霊が丸ごと私たちの霊の中に住まう。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいる。他の日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方に分かる。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。フェイスです。見えないお方が私の中で現れてくる。だからフェイスとは、私はアイアムの実体化だって言ってるんです。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、はい、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。つまり皆さんのうちに住んでおられるお方は、この霊が来るとき父と私が来る。つまり父子聖霊が住んでいる、ヤハベが住んでいる。聖霊だけではございません。というわけで、私たちはヤハベの住まいです、ね、で、クリスチャンの霊というのは主と一つ。私たちの霊は、まあ、神という言葉も本当は、ね、あんまり良くないんで、エロヒム、エロヒムの霊と同じ本質と属性を持つエロヒム族。これ午前中のセミナーで喋ってます。それから DVD の中でも喋ってます。エロヒム族なんです。僕ら主に結合するならば主と一つの霊になる。コリント、あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉ロゴスによって新たに生まれた。新たに生まれた。で、これ種っていうのはスペルム、いわゆる精子です。 DNA です。父母から生まれたものは父母の DNA を継承しますよね。だから親と自動的に似るんだよね。でもね、人間として親とはいい、人間の本質属性を持ってるけど人格は別だよね。だから僕らエロヒムですけど、父子精霊の人格とは別ですからね。いいですか。ここが日本語の訳がエロヒムを神として、ヤハベをシュッてやるので、みんな誤解というか迷路に入っちゃうんです。僕らはエロヒム族です。そして父子精霊ヤハベが僕らの霊の中に住んでます。そして私たちは一つの霊になってますが、人格は別ですよ。父子精霊の人格、私の人格は別です。ただ私の人格を通して父子精霊が現れてくること、これが主のやりたいこと。で、クリスチャンの経験っていうのはね、すべてキリストにあって、これいわゆる聖霊派では聖霊様の十万油注ぎでやるんだけど、あれは変な霊を受けます。キリストにあってすべて霊的経験がなされます。 その外でなされるものは偽物。我々はキリストのうちに住み、キリストの領域の中で歩み、キリストの領域の中で全てのことをなす。だから印、不思議、癒しとかそういったことも全部キリストの中でなされたもののみが本物。その枠を超えたものは偽物というわけで、in Christ、ね、これが鍵です。で、私たちは、はい、ロマ6の5、もし私たちがキリストと一体、まあ、これ一体っていうのはね、インプラントされる、スンフュートスっていう言葉なんですけど、共に植え込まれると、ね、植え込まれる。そしてその死の姿にあやかるならば、これあやかるって言葉もね、これも曖昧なんですけど、その姿に同型化されるならば、その復活の姿にも同型化される。だから僕らはキリストと一緒に死んで復活している。皆さんは復活したんです。復活者です。これ死と復活、そこから生きる。私たちはキリストと共に死んだなら、キリストと共に生きることになると信じます。ヨハネでは、私が生きるのであなた方も生きる。だから皆さん、自分の力を振り絞って生きる生き方っていうのはもう終わり。振り絞らない。キリストが生きるんで僕も生きてる。こんな楽なことないですよ。全責任はキリストが負ってくれる。まあ、というわけで、全ては in Christ、ね、この経験、キリストにある経験、で私たちとは何者か、いわゆる親から生まれた私っていうのをアダム系の私と言います。古い創造の私、これは十字架で終わった。でアダム系の時代の問題は刷り込みとか、ね、いろんな記憶の構成が我々のブレインの中、特にこの大脳辺縁系の中に残っている。それを私と思ってるんですよ。だから私は、皆さん自分も思う、どう自分がね、いいですか、ちょっと聞きます。エレミアとかヤコブ、エレミアとかね、イザヤとかね、エゼキエル、ね、ダニエルより自分は偉大だと思う人、ちょっと及びませんっていう、我々いい？聖書では私たちはイザヤとかヤコブ、ちょっとそっちはなんか光っちゃいますね。我々はダニエルとか彼らより偉大な存在ですよ。いいですか。でこのブレインの中の私の痕跡を見るからダメだと思うわけで、キリスト系の新しい私というものを見出すこと、これがクリスチャンの経験なんです。だから古い私を改善してどうのこうのではなくって、もう植え込まれているキリスト系の新しい私を見出してくることがクリスチャン経験なんです。で復活した存在はキリスト族、キリストの命とその属性を継承する。だから皆さんはキリストの経験をもう一度経験するんです。これがクリスチャンの歩みというわけで、我々のアダム系の私は終わり、キリスト系の私が生み出されている。その新しい私を見出す、これがクリスチャンの歩み。そうするとね、俺ってこんなものって不思議な経験いっぱいしますから、今までなら絶対こういう場面に置かれたら耐えきれないとかね、絶対切れるとかいうところで、あれ何この平安、何この喜びって不思議な経験、今まで自分がね、こういうところでこうなるであろう、これと真逆の経験をします。新しい何か自分の中に生きてる、こういうものを経験します。いわゆる私とは何者か、騙されないでください、脳みそに。で新しい私の構成と経験、聖霊が来るとき、さっき言った父と子も来る、そして聖霊はですね、私たちのうちに ジーザスのご人格と言葉を実体化し、私たちを通してジーザスの技をなすんです。というわけで、聖霊様10万ってやってるあの人たちはおかしな人です。聖霊派、僕は聖霊派の聖霊知らずと言ってます。あれ、彼らの受けてる霊ってとんでもない、他の霊を受けます。だから天使の羽って、鳥の羽見てね、天使の羽ね、金馬と金粉が舞ってるとか言ってね、どう見たってなんか単なる僕見たろうって金粉、金粉とか言って、鳥の羽、天使の羽、あ、言っとく、天使には羽ないからつるっぱげ親父の髪の毛と同じというわけで、御言葉はその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、はい、真理をことごとく悟らせる。皆さん、人から聞かないで、まあ今僕のこと聞いてるんですけどじゃあ僕は誰に聞いてんだよ。ルークさん、ネタどこで仕込むのって言われるの。上から直接来るんですよ。もう日本キリスト教の仲介書だとかあんなもん絶対読まないから、ナンセンスだから。はっきり言ってあの仲介書持ってません。いわゆるいろんな先生の本なん、僕は持ってません。特に日本語の本なんて無意味です。ダボンばっか。聖書読め、聖書から主が語る、それを今シェアしてるわけです。ネタ本ないからね、言っとくけど、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。でその方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に語る。前回のメッセージも言ったように、僕2011年3月8日にね、3月11日2019、 The day it's coming、 赤い字で警鐘を鳴らしたんです。ブログに今も残ってます。まさかあそこまでとは思いませんでしたけど、これから起こることをあなた方に告げるんです。わかるんです。僕別に超能力でも何でもないですよ。精霊が教えてる、バイブレーションが来たんです。その方は私に栄光を与え、私のものを受けてあなた方に告げる。というわけで、イエスを栄光化する霊なんです。もっと言う、精霊欲しい人はジーザス、イエスを求めよう。自動的に聖霊を受けます。これを聖霊様聖霊様ってやるからおかしくなるの。誰が言い出したんだろうね、聖霊様10万でどう見るものか気持ち臭いんですけど超音技あたり気持ち臭い、もう匂いですぐ分かる。ジーザス、エクレシアとは至るところで主イエスキリストの皆を呼び求めている人々で、聖霊によって我々はトランスフォーメーション、まあ、これね、聖火って言うんだけども、僕消しました。聖火、この7のね、聖火しましょう。聖火されましょう。ホーリネスとかやるからね、もう本当あれね、もうおかしな人多いよね、ホーリネスってね。でしょ、皆さんの方が知ってるよね。知ってるよね、皆さんの方が。詳しいですよ、日本キリスト教、僕より。古いマトリックスを新しいマトリックスに書き換えることです。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによる、この作り変えをメタモルフォーシスと言います。一度古いものを消して新しいものを書く、書き込む、まあ、メタがつく、メタモルフォーシス。そしてガラティアではキリストがうちに形作られる、これはモルフォーシスです。メタついてません。だから内側に、皆さんの内側にキリストが育っている。でこれはね、女性が一番若いの、妊娠しましたね、妊娠何週です、あ、いるんだ、初め感じませんよね。ところがだんだんそれが分裂して内側にね、できてるうちにだんだんこうやって大きくなってきてボコボコボコボコやるようになるわけです。そうすると、あ、内側にできてる。だけど受精卵の時に誰も気づきません。同じというわけで、私たちのうちに形作られてるわけ、キリストが。 だから皆さんはいいですか、マリアです。あのマリアは2000年前にイエスを肉体によって、ね、精霊によって受胎して生み出しました。僕らは霊的に受精されたんです。いいですか。でその中でキリストが育って、ある時私たちからキリストが現れるんです。出産するんです。その意味で男、生物的には男ですが、僕らは皆女性です。エクレシアは女性です。キリストの花嫁ですから。だからキリストを僕らは受胎してキリストを生み出すんです。でスタートはマインドが書き換えられる。このマインドが邪魔するの。マインドが書き換えられること、これができない人はいくら御言葉聞いてもね、ぐるぐる回りして変わらない。マインドが透明な人はどんどん変わっていきます。これはフォティーゾーンといって、まあ、午前中の、ね、後で、まあ、YouTube にあげますけど見といてください。そして我々ニュークリーチャーというのはね、神のエミュレーターです。これね、エピソード 5-1 見るとね、あなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものになりなさいって書いてあるわけ。聞くよ、神の真似できる、習える神にできるわけないじゃん。そうやろうとするから、ね、いつもニコニコ牧師顔、目は笑ってませんって、あの不自然さになってくる。エミュレーターです。エミュレーターというのは、今ここパソコン入ってるのは Windows 10 です。だからこの中に Mac の OS を入れることもできるんです。だからハードウェアはこれは Windows 用なんですけど、ソフトウェアを Mac を走らせることはできる。これをエミュレーションというんです。だから皆さんの体はこれアダム族にあって生まれた体です。しかし霊は Mac OS と同じようにキリスト OS、 神の OS がインストールされたんです。だからこの武骨な体、我々を通して神の OS が作動しているわけです。これをエミュレーターと言います。というわけでキリストは神のサブスタンスの現れと書いてあります。ヘブル 1-3、 神の実質とかね、本性、本体、これ肉において神を表した。そして第一テモテ 3-16 に経験という言葉が、経験、何を連想します？経験、この人は経験なクリスチャンですとか経験な信仰を持ってますとか、なんか経験っていうと、なんかどういうイメージになります？なんか修道院行ってね、しゃなりしゃなりみたいな、全然そんな意味ありません。言語はエウセベイアと言います。日本語のイメージで理解しちゃダメ。いいですか、この経験っていう言葉を日本語で理解しちゃダメ。エウセベイアの秘められた真理は確かに偉大。すなわち、はい、エウセベイアとは何か、神が肉において現れること。そして義と義に、エレーにおいて義とされ、天使たちに見られ、異邦人の間に述べ伝え、世界中で信じられ、栄光の地に挙げられた。これを一番初めに発歩として行ったのがジーザスです。我々もこれに続くんです。我々はキリストイエスのコピーです。でエウセベイアの奥に、まあ、秘められた真理、奥に、これは肉において現れる神です。つまり Windows OS において Mac が現れるんです。で Mac っていうのはあれね、いわゆる芸術家が好きなんだよね。アーティストがよく使うの、非常に美しいんですね。武骨な Windows マシンにおいて Mac が働く。我々のこの武骨な私たち人間性において、なんと神が現れる。これが経験の奥、エウセベイアです。これをデモンストレーションしたのがあのジーザスです。それと同じことを我々にも背負っていけばできる。あのね、やろうとする人はもう罠に落ちている。これは神業、神業、これをしてくれるのは聖霊です。聖霊は神の OS というわけで、ニュークリーチャーは神のエミュレーター。そしてクリスチャンがなんで、ね、存在しているか、 うちにいますキリスト、第一コリント15の45を見ると、命を与える霊となった。最後のアダムは命を与える霊となったと書いてあります。で、このお方が我々のうちに生きることによって、我々はキリストと同型化されていくんです。だから私たちの魂と体を通してキリストが現れる。そのキリストは神を表した。だから私たちは神を表すのです。まあ、午前中の、ね、セミナーでは、人っていうのは神の形と様に作られる。ちょうど手袋。手袋はこの手の形、ね、の様に作られているけど、手袋は空っぽですよね。それが人なんですよ。そこに手が入ると手袋が生きるわけです。だから我々のいいですか、このアダム系の体魂は神の姿形に似せて作られましたが、霊が空っぽだった。そこに実体のあるキリストが入ることによって我々はキリストを表現するんです。エメン。ところが人間っていうのはさ、手袋は何もできませんけど、人間っていうのは空っぽでも何かできるんですよ。空っぽなのにいろんなことができちゃう。で、世の中がこうなるわけで、私もその人を愛して、はい、ヨハネで私を表すって言ってます。聖霊が来るときにその人に私自身を表すって言ってるんです。だから私のうちにキリストが生きてるんです。午前中も言ったけど、イエス様のお顔ってどういうお顔、皆さんの頭の中にはイエス様の顔ってどういう顔、金髪で青いね、ありえません。サンノブガット、イケメン、どういうイエスのイメージ、イエス様どんなイメージ持ってるんですか。パウロは言ってる、肉に従って死ぬことをしない、霊で死ぬんです。うちに、私のうちにイエスが生きているというのはリアルに感じる。神が私たちの魂と体を通して現れる。さっき言ったエウセベリアの僕、これがエミュレーションというわけで、我々は神の栄光を発散する存在です。というわけで、クリスチャンなんでここに置かれているか、ね、神を表す。手袋のように手の形に作られ、手が入ると機能するわけです。で、この手の意思が手袋を通して現れるわけです。そこで、はい、これ午前中のメッセージに続くんですけど、アイパイの覚醒、我々アイデンティティ、何者か、ポジション、居場所、エビリティ、能力、インヘリタンス、修行、これに目覚める必要がある。なんで皆さんが人生で問題抱えてね、絶望したりね、落ち込んだり、もうダメだって言ってみたりするかっていうと、これを知らないからですよ。で、自分の持っているお金、自分の持っている能力、自分の持っている知恵、自分の持っている経験で判断するから、あ、もうダメだとか、行き詰まったとかやるわけね。で、あっちの先生行って、こっちの先生行って、個人予言もらいました、暗示もらいましたとか言ってね、いろんなことやるんだけど、ナンセンス。我々は何者か、ニュークリーチャー。ポジションは天の御座。アビリティ、能力はキリストの技をなす。インヘリタンス、神のすべての富を得ている。現在のもの、未来のもの、全世界は私のもの。あと何困りますか、何困りますか、この地上を生きるのに。これが全部私のものとして実感されてたら何の不足もあります、ないじゃん。問題行き詰まる、ないじゃん。というわけで、このね、頭文字を取って僕はアイパイって呼んでるんです。アイパイの覚醒、まあパイっていうのは円周率のパイですよね。というわけで、このアイパイに覚醒することによって、クリスチャンは問題なんていうのは全部分散無償するんです。いいですか、これからどうやって生きていいか分かりません、もうダメですとかね、あ、もうこれ絶望的です、ありえない。 なんでキリストの技をするんだよ。神の富は全部僕のものだよ。我々天の座にいるんだよ。地上芋虫のように這い回ってる存在じゃない、天にいる。そしてニュークリーチャー、世の人とは全く違う。というわけでこれに覚醒したらクリスチャンは無敵です。だから敵はそれを気づかせたくない。なんていう、あなたは単なる普通のおばさん、無力で何もできません、罪許された哀れな罪人です、おとなしくしてな。これがサタンが騙す。でサタンは敵という意味、ね、悪魔っていうのはディアボロス。でこれね、まあ、午前中にも言ってるけど、蛇、ね、創世記蛇いましたよね、あれナカーシュっていうんです。であれ3つのヘブル語は3つの、いわゆるアルファベットでできるんですけど、母音の振り方で名詞形容詞、ね、動詞になるんです。名詞としては蛇です。形容詞としては美しいもの、動詞としては騙すもの。で黙示録の中に全世界を欺くもの、巨大な蛇が竜になっちゃってますからね、竜になっちゃってます。全世界を欺く、で全世界はその欺きのもとにいるんです。だから世の中こういう状況になっている。でさっきも言ったね、地獄であの者の意志がなる通り地上にもなりますようにっていう祈りはもう見ればその通りだと思うわけだから、我々神のエミュレーターとして天の御心が地上になるようにっていうと、どこだみたいなことになってくるわけ。これがリアルに天のサブスタンスが地上に現れ、神の栄光が現れるということを我々は見て経験する。これがクリスチャンですよ。エメン。皆さんは自分を何者と思ってますか。哀れな罪許された罪人、無力なおばさん、まあお姉さんもいますけど我々はスーパーヒューマン、いい、我々の得た権威という言葉の中にまでスーパーヒューマンという言葉が入ってるんですよ。我々はスーパーヒューマンな権威を持っているの。それを使え。ニューエイジで、あのニューエイジ系のほら、あのスターウォーズってあるね、あれルーク・スカイウォーカーと出てきますよね。僕あれからルーク取ったんですよ。フォースを使え。僕らは何、フェイスを使え。いいですか、このフェイスを使うことによって地上に神の国を表す。これがエクレシアなんです。というわけでこのね、アイパイにぜひ覚醒してください。いいですね。で詳細は、まあ、この僕の本ね、あと DVD そこにありますので、見てもらえば分かると思います。まあ、というわけでこの後午前中にやったセミナーに続きますのでね、でこれでワンセットで一応全聖書のこのアウトラインが全部見えます。で後でぜひ御言葉をチェックしてください。いいですね。僕の言ったことを御言葉でチェックする。であのベレア人っていうのはパウロが言った言葉を全部、ね、ベレア人はあれ素直ってなってるんですけど違う、コートノーブル、ベレア人はノーブルだった。だからパウロが言った言葉を全部聖書でその通りかどうかを調べていたと書いてある。だから御言葉を全部ね、いい、僕の言ったことはねはっきり言いますよ。あのね、僕相当ね、あの風呂敷、大風呂敷広げてるかもしれませんよ。注意してくださいよ御言葉で自分でチェックして自分で納得する、それを祈る。そうするとそのリアリティが僕のものになる、自分の経験になってくる、ね。こうやってクリスチャンは自分の人生を作っていくんですよ。ハレルヤ。というわけで一応これでね、2日目の、セミナーということで終わります。でこれは後でね DVD にもしますし、YouTube にも上げたいと思いますので、あの午前中のとね、この、まあ、こっちの方が先になります。で午前中の、後で聞いていただくと全部がつながります。というわけで、はい、じゃあちょっと早めにですね終わらせましたので、これからお食事会で あとゆっくり、交わりなり温泉なりを楽しんでいってください。で明日ですね9時からパン先を行います。でパン先ねちょっと狭いんで、あのバーベキューのところでね外でやってみたいと思うんですね。というわけで9時にあそこにお集まりください。それからあの DVD とか CD、 例えばあのジャロット・クーパーのとか、あのイギリスで、ね、なかなかもう手に入らないのが今これ用意してますので、買われる方はここにね代金を、書いていただいて現金箱に入れて自分で持ってってください、ね、ここはあの無人購買といいまして、あの販売者いません、はい、じゃあ1曲だけ賛美して終わりたいと思います。今言ったジャロット・クーパーの名曲ですね。まあもう皆さんあのねおなじみだと思いますけども、Your Majesty、すごく美しい。よかったら買ってみていただけますか。
Oh, that your throne before your God. In royal robes I don't desire, I live inside your majesty. Your majesty, I come back down. I gave my all before your God. In royal robes I don't desire, I live beside your majesty. Your majesty.